Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年9月24日放送。ゲストは写真家の加藤周さん。これまで100カ所以上は訪れたというスコットランドのウイスキー蒸留所のお話や、英国西の果ての島セントキルダへの上陸のお話、さらに今年訪れた野外音楽フェスでのとっておきの出会いなど、スコットランドをめぐる旅のお話伺いました。お楽しみください。
周さんはもともと大学で博物館学を学んでいたとお聞きしましたが、
そうですね、
まずこの博物館学って 何やるの？
美術館とか、そういった郷土資料館とかいろんな施設、そういったところで働く専門職員なんですね。で、私はずっとこう中学高校と絵を描いてまして、で美術館の学芸員になりたかったんですね。それでそういった大学を選んでそこに入学したんです。
その博物館学っていうのがあるんで、そのキュレーターとか 学芸員を育てる、とこなんだ。
専門職員ので
何学ぶ の絵画だと美術史とか
実は学芸員の仕事ってこう非常に幅が広すぎて、なのでこうそういったこう専門的な、例えば美術だとか工芸だとか、アートとかいろんなものがある、その専門はそれぞれ就職した先で勉強してくださいっていうか、
そうなんだ。
なので基本的なこう哲学であるとか、展示に対してとか、あとは基本的にはここ教育なんですね。だから教育施設としての博物館を今後どうやっていくかとか、そういった理念とか、あとはその、今回写真の話もあるんですけど、カメラの扱い方ですね。これ資料を作るのに図録とか作るんですね。で、そういったのをこう、デジタルとかまだあまりないんですけれども、そのこのフィルムでマニュアルカメラを教官が次の授業は持ってこいと、で私は慌てて買いに行って
もしかしてそれが写真との出会いってこと？
そうです。
本当？
はい。
でもその時にやっぱりカメラを使うことで、その写真表現というか写真芸術に何かこう興味を持った、
その当時はそこまで興味は持ってなかったんですね。なのでその実習で学んだ後も、その普段のスナップであるとか風景とか、そういったのをずっと撮ってたりして、でその後は結局学芸にはなれなかったんですね。
なれなかったとかならなかったってこと
ですか？時代的なものもあるんですけれども、ならなかったですね。で結局デザイナーになりまして、
で
グラフィックデザイナーですね。で企業さんのパンフレットとか製品とか、自分でデザインをするんですけど写真も撮る、だからしばらく私にとって写真はそういったお仕事の中だった。
でそれはでもその、その要するに職業写真家から、ウェルコスピュアな写真を撮る人になるっていうのは、それでも単純にご自身で決断されたと。
そうですね、何か一気にこうこの日を境にとかいうわけではないんですけど、徐々にこういろんな家族、親類であるとか友人とか、そういった人たちがだんだんこう、いろんな不幸にあったり、そういった中で、この人たち私ちゃんと撮ってなかったなというふうに思って、
すごい面白い。
それでちゃんと撮っていきたいというところから人を撮るようになって、で人を撮ることからその人が暮らしている文化とか、そういったものに興味が出てきて、そういった流れで今の写真家としてのスタイルに至ってるんですね。
面白いね。なんか写真というもののなんか働きというか仕事の一番根源的なところからスタートしてるのね。
そうだかなと。
ね、そうだよね。そういうことだもんね。なんかこれ残すとかなきゃなんねやっていうさ、昔だったらこの人のことを肖像画で残すとかっていうのは写真でやる、できることになってって話じゃない。昔は銀版写真でさ、だから何十分も何時間もこうやって、その昔のさ19世紀のバイオリニストの写真とか残ってんの、そうするとさ、皆さんこうあの格好ずっとしてたんだなとか思うとさ、大変そうとか思っていつも見てんだけど、そういうことだよね。
そうですね、だからその決定的瞬間を撮りたいとか、そっちもちろんそういった写真もすごく大事な写真なんですけど、私はそっちとはちょっと真逆だったかな。
てかスタート地点が違うもんね。
はい。
へえ、面白い。でそんで、その人撮ってた、だんだん世界各国いろんなところ行って、風景に行ったり、その生活を切り取ったりっていうことになっていくんですが、 今までに一番たくさん行ってるのがスコットランドっていうことなんですけど、
はいはい、
これ何回ですか？
通算10回ですかね。
すごいね、かなりだよね。
1回1回が最低でも2週間で、うん、1ヶ月以上行くことが多いので、うんうん、まあ、割と濃い
濃いね
ですね。
トータル1年近くなってる 話だもんな。きっかけ何だったんですか？
まあ、一番最初のきっかけは、うん、スコッチウイスキーなんですね。
お
バーで一人でよくウイスキーを飲んでいたんですけど、
うん、
でそのウイスキーを飲んでいるうちにこうラベルもかっこよくて綺麗 で、
ね、
で琥珀色の液体がすごくこうロマンチックに思えたんです ね。10年とか20年とか
50年とか
な、はい、樽の中でじっとしてそれがここにある、
わ、うん、かる、
遥か遠くスコットランドからここに来て目の前にあるんだと思うとすごくロマンティックに感じて、でこれが作られたところに行ってみたいと思ったんですね。
わー、すごいね。何を隠そう、僕もスコッチマニアですからね。なんかあの液体の中にいっぱいロマンとか夢とかなんか人生とかが詰まった感じが一番する酒じゃないですか、
うん、本当にそう思いますね。ある方が私にウイスキーなんてまあ、どこで飲んでも瓶に入ってるんだから味は一緒じゃないかって言われたことがあるんですね。でも私それは違ってて、どこで誰とどんな気持ちで飲むかによって味も全然変わってくる。これは本当に一つのウイスキーの楽しみ方としては大切にしたいなって思ってます。
そう、その通りですよ。そのためにはだから旅に出て作ってる人を見てみたい、作ってる場所を見てみたい、樽を覗いてみたいって話になるわけだよね、
はい、お話も聞きたいですしね。
面白いな、いいね。初めてそのスコットランドに行かれた時っていつだったんですか？
はい、そんなに前じゃないんですね。実は2016年の春が最初 で、
うん、
でその時に行ったのがアイラ島。スコットランドのスコッチ好きの方にとってはまあ聖地のような。
そうだね、はい、結局ラガブリンに始まってラガブリンに行き着くとかよく言うじゃない。
いっぱいあります。9つ今ありますので。
そうだね、
はい、
ボーマもそう
だね。そうですね、
ラフロイグもうまいし、はい、まあ、いっぱいあるよね、
はい、どれも200年超えの歴史を持っている素晴らしい蒸留所ですね、
うん、蒸留所はもういろんなとこを行かれたんですか？
そうですね、かなり回ったとは思うんですが、まだでも全部は回れてないですね。
今いくつぐらいで130ぐらいあるんですかね？
ですね、2008年ぐらいの時は110か20ぐらいだったのが、ここ数年ですごく増えて、
ああそうですか、
今150を超えてる
ん
かなと思いますね。
人気が高くなってるのか。
人気がすごく世界的にですね、うん、これ日本もそうなんですけれども人気が出た。あとスコットランドの場合は法律が少し変わって、はい、以前はまあ、1800リッター以上の蒸留でないとこう、うん、酒税の許可が
認可が下りない、
認可が下りなかった、はい、それがこう緩くなって緩和されたので、まあ、いわゆるクラフト蒸留所、
なるほど、
小さいところが、まあ、作ることができるようになったんですね。
はあ、じゃあもういわゆる昔からのポートスティル使ってみたいな世界か。
そうですね、
はあ、なんかああいうのそれぞれさ、
はい、
あのその蒸留のだって味を決めるのはね、だっておまあもちろんピートとかの香り付けのいろいろあるだろうけど、だってモルトと水とで作ってるわけでも基本を言えばさ、
そうですね、
眠りと、
はい、
なんであのそこまで個性がいろいろ出てくるんでしょうね。
まあ単純な工程ではあるとは思うんですけど、うん、まあ、例えばそのモルトを作るのにしてもやっぱりそのピートで、ピートどこで取れたピートかでもちろん味も変わるでしょうし、
うん、
あとまあ発酵させる時の酵母であるとか、うん、また熟成する樽であるとかですね。樽でも
そうだね、みんなそれぞれのアイディアでいろいろやってるから、うん、いつもその蒸留所行かれたらもちろんその蒸留者にお話を聞くとか写真も撮る、うん、
はい、
割とこうそれこそ蒸留所の中まで入っていくんですか？
ですね、いわゆるビジターセンターがあって、うん、一般に公開されているところっていうのは実は結構少ないんですよね、うん、だからそれ以外は、うん、まあ、工場ということで立ち入りができないところがほとんどで、うん、
なるほどなので
、まあ、だけど一応事前に連絡をしたり、うん、こういうこれこれこういうふうにして、うん、ぜひ中を見せてもらいたいっていうことは伝えたりとか、うん、でもそれでもダメな時も多いんですけれども、
なるほど、ね、
そうすると、まあ、せめて外から外観だけでも撮らせてくださいとか、うん、まあ、大抵それは OK 出ますね、
はい、その蒸留所以外にももちろんだからスコットランド 行かれたら写真を撮りになると思うんですけれど、はい、これは毎回その10回ってのテーマとか決めて何かやられるんですか？
うん、私はそのやっぱりスタイルとしてこう、うん、まあ、気ままに撮ったものをこうまとめるとかいうのではなくて、あらかじめこうどういうものを撮りたいかっていうのはもう事前にかなりも決まってて、うんうん、でそれのために撮影に行くっていう感じなんですね、うんうん、だから実はもう10年ぐらい前にこう20年プランぐらいで何冊あって、
おいい、ね、
ああ実はもう次の次とかタイトルまでも決まって、でそれに即してどんな写真が必要なのかっていうところを撮りに行くスタイルなんですね、うん、だからまあもちろんウイスキーもそのテーマの一つではあるんですけれども、うん、まあ、人々の歴史であるとか、はい、文化であるとか、うん、暮らしとか、うん、そういったものを撮るために行っていますね。
いやそれはね博物館学がいや
まさしくそうだな
って、そうだよね根っこがそこだよね、はい、キュレーティングできてんだもんね自分で、はい、僕もね蒸留所行ってみたいなと思いながら、なんか博物館みたいなやつしか行ったことないんですけど、
はい、
いろいろ行かれた蒸留所の中でこう思い出深いのってあります？
うん、
いろんなタイプがあるからね。
そうですね、うん、今100以上は行ったんですけれども、
すごいすごいね本当
それぞれにこう個性があって、うん、面白みが本当にあって、で何よりストーリーがあるとこも、うん、いろんなストーリーを持っているので、歴史も古いですし、うん、でその中で、まあ、一番思い出深いのは、うん、まあ、一つはルイストというところがあるんですけれども、はい、アウターヘブリディーズ、もう西の果てに近いところですね、はあ、でここにアビンジャラク蒸留所というのがあります。
アビン？
アビンジャラク
知らないな、
はい、これ非常に小さな蒸留所でして、はい、これが何と言いますか、こう廃業した農家の掘ったて小屋みたいな、うん、そういったところ で、うん、で家族で多分経営されてるんですね、うん、でそこがもう本当にこう粗末な蒸留所 で、うん、で作業場、まあ、シチルがあるところなんですけども、はい、そこの中鳥が飛び交ってたんですね、野鳥が、でそのチュンチュンな飛んでる中でウイスキーが作られてて、でもちろん倉庫も本当にいつ崩れるんじゃないかというようなところにこう樽が積んであって、そこの蒸留所の光景は本当に思い出深いですね。で飲んだんですけど、これが今まで飲んだ中でおそらくダントツに美味しくなかったんです。
タイプとしてはどんなやつ
だ？若い。
なるほど、
まあ、焼酎に近い感じですね、はいはいはい、でここはまあ、この島は長く密造の歴史があったところなので、うん、まあ、そういった流れからかもしれないんですが、うん、本当にこう密造酒のような、
はい、
こう、
はい、
文化といいますか、だからそういったのがこう、うん、今によみがえったよう な、
なるほど、ね、
それはそれで味わい深いですね、かえって忘れられなくなりますけれども。
でもよく聞くんだけどさ、割と若い7年とかさ、
はい、
割とイタリア人とかスペイン人好きなんだってね。
そうなんですよ ね、 ね、だからここも作ってる量が少ないので、うん、2017年に最初に日本には来たので、その時私は飲んだんですけど、うん、それ以降日本に入ってきてないですね。ね、ヨーロッパの方でやっぱり人気が出てる。
そうそう、はい、大体7年ものとかはイタリア人が買い占めるって言ったね。
はあ、すごい、いつか日本にまた来てほしいです ね、
そうね、はい、ちなみに中さん、どこの酒が一番好きなの？
ですね、まあ、好きというと非常に難しいところではあるんですけども、ね、うん、アイラ島の中で、うん、ボーモア蒸留所がありますね、はい、これが一番大きな、まあ、集落にあるんですけど、ここのすぐそばにこう、まあ、宿がいくつかあるんですけど、うん、そこのレストランでアイラ島で養殖されている牡蠣が食べられるんですね、うん、でこの牡蠣、その養殖場にも行って取材をしてるんですけども、うん、聞いたところ、そのアイラ島にしか流通してないそうなんですね、うん、他には出してない、はい、アイラ島の中のホテルとか宿にしか出してない、なのでその牡蠣は美味しさはそのアイラ島でしか食べられない、でそのアイラの牡蠣を、うん、アイラ島ので作られたボーモアのお酒を少し垂らして、
最高
で、レモンと少し、
最高、
それをいただくんですね、はい、ボーモアを飲みながら、
最高、
そして窓の外にはボーモアの美しい夕日があるわけですね、
最高。
こ それ以上の幸せがあるかなっていうふうに思いましたね。
あのアイレウイスキーって本当カキ合うんだよ、まあ、でも多分そのカキはタイプとしては大きいやつ、はい、ちっちゃいやつ、
岩手の柿ほど大きくはないんですけども、うん、そこまで小さくもないので、うん、そこそこの大きさはあるんですけども、うん、まあ、もちろんふくよかでジューシーで、ね、そこにこうアイラの素晴らしいウイスキーが乗るわけですね。
あれね、そうなんですよ、皆さんもぜひお試しくださいませ。もうね、とにかくアイレウイスキー、生ガキ食べるときはね、アイレウイスキーをちょいと垂らしてっていうのは、はい、本当にうまいから
最高ですね。
うまいよね、はい、ぜひその垂らしたウイスキーと同じやつと飲みながらっていうのは、ね、ここが本当に合うもんね、はい、いいね。ボウマテでもさ、僕あの女性に一番初めになんかこうモルトウイスキー飲んでみたいっていう場合おすすめするんですよ。飲みやすいしバランスもいいし ね、
はい、アイレの中でもちょっと、うん、
上品、
まあ、比較的まろやか
で、まろやかで上品で整ったっていうか、
は
い、
そうです ね、
よくできた酒ですよね、はい、さて最近行かれたこのスコットランドっていうのは、6月から7月、
そうですね、行ってきたばかりですね、
ま、今回はどういうテーマ目的で、
まあ、いっぱいあったんですけど、うん、あの映画のロケ地をたくさん巡りたかったんですね。スコットランド本当にこう、まあ、美しい自然があったり、うん、古い街がそのまま残ったり、そういったところって結構映画に使われてきたので、ね、はい、そういったところをこう曲がって写真に撮って、うん、あとあのセントキルダという世界遺産の島があるんですけれども、はい、ここにあの、まあ、今回3回目の上陸をしまして、うん、以前あの宿泊がちょっとできなかったので、うん、今回は宿泊をする許可が下りたので行ってきたということですね。あとは蒸留所をもちろん回って、うんうんうん、それとあとグラスゴーを拠点に活動するタイドラインズというあの若手のバンドがいまして、うん、このバンドが本当に素晴らしいバンドでして、彼らに密着してその野外音楽フェス今年ようやく解禁されたので、はい、それを撮影してきた。
あ、本当、
はい、
どんなタイプの音楽やってるの？
ですね、いわゆるフォークロックなんですけども、はいはいはい、まあ、おそらくこれからもっと今もすごくヒットして現時代ヒットしてるんですけども、うんうん、あのみんなで歌う、うん、そういったこう国民的なバンドになるんじゃないかなって期待してます、
うん、あ、本当、ずっと密着してそれ面白い、ね、あのあれだね、企画としても、うん、でこの素敵な出会いがあったっていうのはこれはそのバンド以外にってこと？
このバンドのフェスで素晴らしい出会いが、
う
ん、あったんですね。あの実はあの以前シェットランドという、はい、島があのスコットランドの一番北のところに、
セーターのところな、
そうです、もう本当にセーター有名 で、うん、でそこにまさしくそのフェア島という小さな小さな島があるんですね、うん、でそこは島民が50人ちょっとしかいない、はい、非常にこう小さな島で、うん、大体多分7キロ平方キロちょっとしかないんですけれども、うん、ここに取材に行きまして、うん、でそこはあのおっしゃるとおりニットセーターですね、うん、これが有名でそのニッターさんを取材に行ったんですね。
素敵。
でニッターさんといってもこう家が兼スタジオ、うん、自宅ですね、うん、小さなミシンが1台だけという、うん、でそこで取材をして、うん、で私はその時にあの彼女を撮らせてもらって工房を撮ってそしてあのニット帽を買ったんです、
ほう、
お土産に、うん、夫の分と私と、うん、2つで持って帰ってきて、うん、でその後私スコットランドに行く時はいつもそのニット帽を買ってます、ね、
なるほどなるほど、うん、
で今回もそのニット帽をかぶって取材をしてたんですけど、うん、そのフェスが、うん、まあ、おそらく久しぶりということもあったのですごい人出で何万人いたか、でここでまあもちろんタイドラインズを撮影するんですけども、うん、それ以外の時に会場内を私が歩いてたんですね、うん、そうするとこうある若い女性が私に声をかけてきまして、
うん、
でその方のことはもちろん知らない、
もちろんそうだね、
はい、そうすると彼女なんて言ったかというと、うん、あのそのニット帽それ私のお母さんが編んだものですって言うんですよ。
すご
い。びっくりしまして、彼女はその2019年の冬に私が訪れたフェア島のニッターさんの娘さんだったんですね。
でそれでも一見するだけで分かるんだ。
分かるんですね。
模様
が本当にその家庭で独自でこう親から子へ子から孫へそういった模様だから分かるんですね。
すごいね。
彼女も私を見つけて、うん、でも一目散に走ってきて
びっくりしたんだろうね、
はい、うん、しかもこのフェア島とそのフェスの会場はおそらく札幌と東京ぐらいは離れて、うん、非常に遠い、うん、こんな離れたところで、うん、 しかも周りには何万人も人がいる中で、うんうん、彼女は私を見つけたんですね。
すごいね。
これはちょっとびっくりしました、
ね、いやもうそれはもう運命だね、単なるデスティニーだね、
はい、記念写真撮りました。
うわ素敵。さてこれまでにスコットランドを撮影した写真集が2冊出ています。でこれは2019年のシェットランド・イン・ザ・ライトという、
はい、
で今年このセント・ギルダを出版されましたが、
うん、はい、
さてこの写真集、まあもう一発も表紙からものすごいインパクトですね。
そうですね、
これがセント・ギルダですか。
ですね、セント・ギルダはそのいくつか島とこの海から直接注い立つ岩、岩礁ですね、これをまとめてセント・ギルダ群島でまとめて世界遺産になってるんですね、うん、でこの表紙のこの島と岩2つ、はい、これ島の方は標高が400メートルぐらいあるんですね。なのでご覧のように海からほぼ垂直に、
本当だね、
なのでここにはもう船がつけられない、ね、海鳥たちのコロニーで天国のようなところですね。なるほど。
綺麗だね、しかし、はい、もうなんか真緑っていう、あのいわゆるスコットランドも緑の牧草と、そしてこの石が積んだこのイメージ、
はいはい、
とあと断崖絶壁がバーンと食い荒れるの島と、
ね、英国で最も高い断崖絶壁がここなんですね、
はい、なるほどね、
はい、木が一本も生えないですね、
うん、もうね、はい、随分と寒いところでもありますしね、
風がとにかく強いので、
でもなんかスコットランドってさ、結局、まあ、イギリス人にとってもだし、まあ、世界の人にとってもだけど、はい、なんかこうミステリアスでありながら、そしてなんか伝統とみたいな、こうそういう、ね、歴史を必ずなんか感じてしまう国だよ ね。写真一枚からしてもね、
はい、やっぱり移民の多い、うん、出ていった移民の多いところなので、はい、やっぱ世界中にその子孫の方たちがいて、はい、彼らにとってはやっぱりこう心のふるさとですよ ね、
そうだね、はい、これはかなりこの島っていうか歴史があるのね。
あの、まあ、人の行き来がほとんどできなかったということなんですけれども、うん、まあ、おそらくこれ推定なんですけれども、はい、少なくとも5500年以上前からこの島に人が暮らして自給自足、うん、完全にこの島だけで、
はあ、
営みを続けてきたという、そういった歴史があるそうですね、
はあ、人種的にはゲール人ということ？
おそらくそうですね。あの言語がゲール語ですので、
だね、
はい、ただまあ産業革命以降人々がここに来るようになって、うん、でイングランドとか本土の人たちにとってはこう何と言いますか、こう未開の人たちで珍しかったので、みんな見物に行ったんですね。
うん、アイヌの歴史とかと近いんだろうね。
本当にまさしくそうだと思います ね。これはそういったところでこう文化が少しずつ外から入ってきて、うん、であとは疫病をもたらされて、うん、まあ、もちろん医療も何もないところなので、はい、まあ、1727年には天然痘で9割以上の方が亡くなるとかですね、まあ、悲劇がずっと繰り返されて、最終的にもうこれ以上生活が立ち行かないということで1930年に完全に無人になった、そういった悲劇の歴史を持った島であるということですね、うん、
まあ、あれイギリスの産業革命というのは、まあ、素晴らしいことだけど、それで失ったものもたくさんあるって話ですよね。
そうですね、その住民の方がここを離れた後にその振り返って、はい、あんな素晴らしいところはなかったんだっていうふうにこう思いを馳せるわけですね、はい、だからそういう人たちにとってはそこが唯一の幸せな場所だったという、うん、もちろん好きで出て行った人たちもたくさんいるんですけれども、いろんな思いがこう、うん、私の中でも何が一体幸せなんだろうなというのはどうしても思いを馳せてしまいますね、はいはい、うん、
そしてこのセントキルダだけじゃなくて、あるいはスコットランドだけじゃなくて、 あらゆるシチュエーションでっていうか、あらゆる国で同じようなシチュエーションっていうのはいっぱいあるはずだからね。
あの本当におっしゃる通りですね、うん、これはいろんな、まあ、例えば離島であるとか、はい、僻地であるとか、うん、そういったところはほとんど同じような
運命をたどってるね、
はい、たどってると思いますね、
うん、でもそれをなんだかんだ結局今はまた原点回帰みたいなところがあるじゃないですか。
そうですね、
ちょっとみんなちょっとさ振り返って、うん、本当のなんかこう価値観みたいなものを取り戻せようぜっていうのは世界的なやっぱり流れだと思うので。
そうですね、豊かさをこう顧みてどういったことが一番私たちの未来につながるのかっていうのは、うん、これは世界遺産のあり方でもあるんですけれども、
ね、まさしくね、
はい、うん、この島はだから 宿泊施設とかは、うん、あのホテルとか絶対に作らせないんですね、うんうん、だからやっぱりこう守っていくものは徹底して守るっていう姿勢はすごく私はこうあの考えるきっかけになっていますね。
それこそだからこの周さんのこの素晴らしい写真を見てそういうところに思いを馳せるっていう時間を、はい、ね、スコッチ傾けながら、
そうなんですスコッチをいただきながら、
ね、それがぜひいいですよね。さて最後にですね、これはいつもゲストの方に必ず伺ってるんですが、周、はい、さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
私にとっての旅は、うん、未来を連れてきてくれるもの。これあの何かを目的にして旅に出ることはもちろんそうなんですけれども、うん、思いがけない出来事とか、うん、人に会ったりとかそういったことはまあ必ず起きるんですよね。でそれがその後またさらに別の思いがけないことをもたらしてくれたりする、うん、そうやって私のこう、まあ、人生といいますか未来が、うん、あのもたらしてくれる、うん、そういったことを感じる、そんなことを思っています。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current